中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
何か体験談がありましたね。これからまずお話してもらえますか？
はい、娘の入籍が決まりました。娘も私の妹家族に会って報告したいと日程が決まりました。その当日の朝、急に妹から子供が風邪っぽいので今日はキャンセルしたいと LINE が入りました。その流れから家族のグループ LINE 内で不穏な空気になり、その言葉のやり取りから私は仲間外れにされている、バカにされているような気持ちになり激怒しました。その一瞬はとても腹が立ちました。しかし冷静に考えると、どうしておめでたいことなのに私は怒っているんだろうと不思議な体験でした。その時スタッフさんの言っていることを思い出しました。これがマイナス3だ、マイナスの木だと気づきました。ちょっと気持ちが苦しくて大変でしたが、これに気づくと必要以上に相手を不快に思うこともなく、自分が良くないことは反省し謝りました。肺元気ミニ P タイプを持って1年になります。これからも新機構を利用して家族円満と自分の魂の向上につなげていきたいです。
ああ、なるほど。これおめでたいことが起きてるのに、おめでたいことなのに余計に不穏な空気が流れるという感じになったのね。
なったんですよね。
自分の感情がネガティブな方に引っ張られていったっていうことだよね。はい、これ気がついたからよかったけど、こういうことよくあるんですよね。
ありますよね。うんうん、いいことなのになんで怒っちゃってるかなっていうのは、うんうん、
そうだよね。理由がいろいろ、あの人のこの言葉のせいとかね、いろんなこと言っちゃうんだけど、はい、でもよく考えたらおかしなぐらいにマイナスの方、ネガティブな方に引っ張られることあるんですよね。
そうですね。うん、
これはね、マイナスの気の邪魔なんですよ。でそこに気がつけるかどうかがポイントだね。
ポイントですね。
気がつけるとね、マイナスの気の影響だと思えて気を受けてるから、そういうものに気が届いていって少しずつ外れるんですよね。
うん、でもこの方はご自分の気持ちに気づいたっていうのは本当にすごいですね。ほら、お父さんが怒ってるとか、誰かが怒ってるっていうので、
う
ん、
そうだね、
マイナスの気かなって思う、うん、思い、
人のことはね、
人のことはよく見えますけど
でこれは LINE の中で不穏な空気っていうからね、はい、うん、多分誰かの LINE の投稿なんか見て自分の気持ちがどんどんと
そう離れていった、なんかこう仲間外れにされているような、うん
う
ん、
う
ん、
そういう感じだよね。
感じたんです、
ね、だから誰かの発言が良くないんじゃないかとか、この人のこれが仲間外れにつながってんじゃないかとか、もう
そうですね、
もういろいろいろいろ勝手にまた憶測してね、そういうことになるでしょ。
思っちゃいますね、うん、なんでこんなこと言うのみたいな
そうだよね。でこれでも自分の気持ちの方にちょっとねスポット当ててみたんだよね。そこポイントですね。マイナスの気はこういうおめでたい時には邪魔してきますので
やっぱり邪魔が入るんですね。
邪魔が入るんですよね。で不穏にしたいんですよ。仲間外れとかね、嫌な気持ちを向けさせておめでたいムードを壊したいですよね。
壊したい、
うん、そこに気がつけるかどうかですもんね。うん、気がつけるとそこから気の影響でいい方向に持っていける、
持っていきやすくなる、
持っていきやすくなるんですよね。こういうことはね本当によくあることになります。ここで音楽に気を入れた CD 音気を聞いていただきましょう。
音気を聞いていただきました。
でもこれ、ね、どうしたらこの方のようにこう気づけるようになりますかね。
これね、あの、まあ、一つにはこうやってあの新機構を知ってるとこういうこともあるんだよ、
うん
う
ん、
こういうことがあるんだよっていうことを自分のことのようにまず捉えておいてもらうってことが必要で、私にもあるのかもしれないな
って、知らないなっていうこと、うん、こういう体験談とかを聞いて、
そうだね、
こういうことがあるんだっていうことをまず
知っておいていただく、
知っておくっていうことですね、うん、
気をやっていくからこそそういうことが出てくる可能性があるっていうわけだね、うん、まあそれで気がつけると変われる。あとは人といろいろね、また、気のこと分かってるスタッフとかやっぱり、はい、あの利用してもらうといいと思いますよ、うん、そうすると、あ、こういう時のこれはもしかしたらマイナスの気の影響かってふとね気がつける。
ああ、気がつく、うん、もうなんか悪いこと起こっちゃったらもうそれで知らないとかじゃなくて、
う
ん
う
ん、
そうで、そうそう、そこにもちょっとスポット当ててね、
当てていくってこと
ですね、うん、それをスタッフに相談するとか、うん、あとはあの気のことやってる仲間っていうのはね、皆さん似たような体験してますから、そういう方と話してるうちにふと気がついて、あれちょっとおかしいかなって思えてくるんだね。まあそういうこと、できるだけ交流、人との交流、気のことをやってるあの仲間と交流してみるのがねいいと思いますね。センターなんかではいろんな人とお話できるから、まあ、自分の体験も、うん、ちょっとネガティブなことがあれば話してみていただくといいね。体験談がありましたね。
はい、娘のことであれこれ心配になることが多く、スタッフさんに電話で相談しましたら、その心配は役に立たないからあげちゃえばいいですねと言われました。あげちゃうとは心配を手放すことだと理解できたのですが、電話を切ってからあげちゃえるわけないじゃんと強く否定していました。そうは言ったものの、娘のことが心配になると、あげられるわけないんだから親だから心配するのは当たり前でしょと思いながら、新機構の気を自分から受けるようになりました。するとある時、あれあれ心配心が減っていると気づきました。こんな風に自分が変われるなんて少しも思ってなかったので驚きでした。
あ、なるほど、これはスタッフに言ってみたんだね。そしたら、不思議なことに、心配って当然あり得るっていうかね、当然だみたいなね。
そうですね、
うん、
やっぱね、娘のことになると心配になりますからね、
うん、それはもう当然親だからしなきゃいけないもんだと思ってた、うん、そんなことないんだね。
そんなことないですね。
ないんですよ、うん、でこれ心配っていうのはね、まあ必要なことのように感じてるけど、まあ大抵取り越し苦労とかしてもどうしようもないことをいつまでも心配してるとか、強くあの心配してると当の娘さんも煩わしいんですよね。
その気がやってきますか。
やってくる、身内がねもうボンボン心配してくれると、ね、もう鬱陶しくなってきますよ。その良くない気の影響を受けちゃうんだね。まあ、なのであんまり過度の心配しても仕方がない、
はい、
ね、それがまあ当然のことに思ってしまう親っていうのもね、注意しなきゃいけないんだけど、でこれあの実は先祖と我々の間にもこれあるんですよ。
あるんですね、うん、
先祖がずっと心配してるの。
あ、先祖さんがずっと心配して
る。そうするとね、こちらも煩わしいというかね、重い、
重くなるんですね。
重くなるんですよ。でこっちも心配事が多くなったりする、
うん、
これね、先祖がずっと心配してるよって。だから心配しない自分を作っていくっていうことが、先祖がほらもう心配を手放せることになるじゃないですか。
きっかけになるんですね、
う
ん、
だから楽しく毎日明るくね、先祖に心配させないように、あ、こいつを心配してももういらないやっていうふうに思ってもらうっていうことが大切だよね、
はい、
うん、まあ、ご先祖とまあ我々つながってるからね、そういうこともあります。皆さん心配もご無用っていう、はい、過度な心配心痛になってるから、大抵ね心痛める方になってるからね、いろいろ手助けしてあげられる心配はいいんだけども、心痛める方の心配いらない、
いらないということですね、うん、
まあ、ここに気がついたってわけだね、まあ、ぜひ
ね、
ちょっとおかしいなと思うぐらいのことはあのマイナスの気のことかもしれないので、そこを意識して気を受けてみてください。今日は体験談からね、自分のねおかしなことに気づいた、自分がちょっとマイナスの気にやられていることを分かったっていうね、気がついたっていうお話を東京センター佐久間一子さんとしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。